今日のこの聖書箇所をですね、旧約と新約からそれぞれ、指定をいたしましたけれども、旧約の方はヨエル書、新約聖書の方は、使徒行伝、でありますけれども、使徒行伝のこの2章14節から21節というのは、聖霊降臨後、つまり、ペンテコステの出来事の後になされたペテロのですね、説教であります。そこに引用されているのがもう一つの箇所の方のこの旧約聖書ヨエル書でありますけれども、先ほど朗読をしていただきましたけれども、この2つの聖書箇所、これを並べて見てみる、聞いてみるとですね、ほとんど同じ、表現に若干のもちろん違いはありますけれども、同じでありますけれども、ただペテロの説教の方では、このヨエル書の方の一番最後の最後の部分ですね、にあたるところ、32節にあたる部分ですけれども、それは、主が言われたようにシオンの山とエルサレムとに逃れるものがあるからである、その残ったもののうちに主がお召しになるものがあるという、この部分がありません。この部分についてはいろいろな形でですね、指摘がなされていますけれども、特に救いというものがイスラエルの民に限定されているから、あえてペテロは語らなかったとかっていう指摘もありますけれども、しかし逆にですね、このヨエル書の最後の最後の部分というのは、本当にその救いがイスラエルの民だけに限定されているのかと、そういうことだけを語っているのかというふうに考えとかですね、ちょっと疑問を持つ、そういうこともあります。文字通り読んだならば、ここに記されているシオンの山、エルサレムっていう言葉が出てきますので、確かにイスラエルの民、ユダヤ人たちということを前提に、考えられているということかもしれませんけれども、しかしよく考えてみると、イスラエルの民、ユダヤ人たちにですね、救いが与えられているということ自体考えてみるとですね、すでに罪深い人に対して救いというものが与えられているという、そういう形になるわけです。つまり、神御自らですね、創造された人、人間を憐れみ、慈しみを持って接している一つの証拠が、この救いが与えられているということではないかと。つまりイスラエルの民の救いっていうものは、これが完全に実現していくかどうかはちょっと置いときまして、これがなかったら、あるいはこれが約束されていなければ、もしかしたらイエス・キリストもこの世にやってくるということ自体が起こらなかったかもしれない。これがもう裁きで全てが終了してしまっていたら、単に終末における神による裁きの到来を語っておしまいという形になってしまいます。恐るべき主の日がどういう日かを語るだけで終わってしまいます。もっと簡単に言えば、救いというものがなくて終わっちゃうと、そういう形になります。しかしそこにこそ実は神の憐れみというものがあって、救いというものが同時に語られることになっているわけです。それはただ単にこの預言者の時代、つまりヨエルの時代だけではなくて、この今日まで、私たちが生きているこの今日まで続いているはずなんですね。しかも、もし主イエス・キリストがこの世に到来しなかったら、例えばマタイによる福音書15章にも書いてありますけれども、いわゆる異邦人の救いということも同時に起こらなかったということになってしまいます。イスラエルの救いでさえ完全なものでなかったのに、異邦人も救いに入れられないとすると、じゃあ神の救いの計画、神による救いっていうのは一体何だったのかと、至るところで示されてきた神の技というものは一体何だったのかということに、なりかねないわけです。しかしこのヨエル書の方ではですね、 こう書いてあるわけですよね。私は我が霊を全ての肉なるものに注ぐと書いているわけです。語っているわけです。年齢身分などあらゆるものを超えて国地域そして時代をも超えてこの約束これが存在しているし、もっと言えば全てによってですね、全てにおいて霊の賜物を受けるという、そういうことが語られているわけです。で、だからこそ実はこのヨエル書の今日の一番最後の部分ですね、2章の32節、先ほど言ったようにイスラエルの救いっていうものが限定されてるんじゃないかと言いましたけれども、その言葉こそが実は異邦人の救いというものの元になっている、基礎になっているというふうに考えることもできるわけです。しかしよく考えてみると、これらすべては神による憐れみの結果、つまり神の約束、特に霊というものを私たちに与えるという約束、神から私たち人間に与えられた贈り物、それが約束されているわけです。それゆえにすべて主の名を呼ぶ者は救われるわけであって、シオンの山とエルサレムとに逃れるものがあるからであるという、そういうことにつながっていくわけです。で、そう考えていったときにですね、ちょっと一箇所思い起こす聖書の箇所があります。旧約聖書になりますけれども、旧約聖書のですね、ネヘミヤ記ですの9章26節から31節というところなんですけれども、なんか私がパニックってこっちに書いてある、こっちに行きましょう。ネヘミヤ記の9章26節から31節のところですけれども、イスラエルの民が神に背いて律法を捨てると、そして預言者たちを殺すという、背信の罪を犯してしまいます。しかしそのような中にあっても神は民の苦しみの叫び声を聞くと、そして神はこう語るわ、こういうふうなことをするわけですね。大いなる憐れみをもって彼らに救うものを与え、敵の手から救わせられましたと。それだけではない。それでもあなたは年久しく彼らを忍び、あなたの預言者たちによりあなたの御霊をもって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けなかったので彼らを国々の民の手に渡されました。しかしあなたは大いなる憐れみによって彼らを絶やさず、また彼らを捨てられませんでした。あなたは恵みであり憐れみである神でいらせられるからです。このネヘミヤ記に記されていることっていうのは、ある意味このヨエル書にも共通してくるものです。それでもあなたは年久しく彼らを忍び、あなたの預言者たちによりあなたの御霊をもって彼らを戒められました。それはヨエル書2章でも語られていますし、改めて霊を送るということが約束されているわけです。で、そのことからしてもこのヨエル書におけるメッセージというものは、使わされたものの言葉の中に神がご自身を表していると同時に、約束を与えたのは神ご自身であるがゆえに、イスラエルの民はその約束を破ってしまったにもかかわらず、この約束自体は神の側からすると今もってなお有効であるということを思い起こさせるものになっているわけです。それはもちろん今を生きる私たちにも共通している、生きている、有効だと語られているわけです。残念ながら 人の側、人間の側の思いによって全てを取捨選択してしまって、約束というものを自分勝手な都合で無効にしてしまっている。しかしそれは私たちの側、人間の側のいわば契約不履行であって、神はそれを訴えることもせず、ひたすらひたすら忍耐をされて、そしてその契約が再び有効になることをひたすら待っているわけです。預言者を使わし、主イエスキリストを使わしつつ待っている、それが神の姿です。しかしそれでも人々は気づかないし答えることがないんです。それでも、そこまでされてでもなお忍耐する神がいると。もちろんその忍耐というものは、終末における裁き、終わりの日の審判というものが前提になってはいますけれども、それでもこの約束から神は義なる方だということ、そして神が語られる言葉、約束というものは信頼に足るというよりは信頼すべきもの、もしくは信頼しなければならないものであるということ、それを私たちに思い起こさせるわけです。そして何よりも神の慈しみと憐れみによって私たちにいわば希望の光が与えられているということが見えてくるわけです。で、そのために必要なことってのは一体何か。それは、一言で簡単に言えば、立ち返るということ。もしくは、悔い改めるということだと思います。今日読んでいただいたヨエル書2章、この箇所の前のところにですね、ヨエル書の2章の13節ですね、2章13節のところに、こういうふうに記されています。ちょっと1行目飛ばしまして2行目からですけれども、あなた方の神、主に帰れ、主は恵みあり憐れみあり、怒ることが遅く慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである、こういうふうにあります。何よりも必要なことというのは立ち返ること、そして悔い改めることである。立ち返る、そして悔い改めることによって神は慈しみが豊かで災いを思い返されるということです。まだ間に合うぞ、今この時でもまだチャンスはあると、そのチャンス、機会を的確に捉えて実行すること、それが私たちに求められているわけです。特に、これはもうこの時代の人々だけではなくて、当然今を生きる私たちにも求められているわけです。だからといってですね、このように語られた、力強く言われたとしても、立ち返る、悔い改めよということについては、それなりに、理解はできると思います。その方法とかですね、具体的にどうしたらいいんだろうということについては、いろいろあるかもしれませんけれども、でも、いろんな形立ち返るっていうこと、その立ち返る、悔い改めるってことの大前提として、最も必要なこと、重要なことは何かっていうと、気づくということですよね。だから何かしらのきっかけで気づくということがあれば、まずその段階で第一段階、いわばクリアと言ってもいいのかもしれません。その気づき方もいろいろ、人によっていろいろだと思います。それぞれだと思います。ものすごく大きな出来事、大きな衝撃を受けて気づくということもあるでしょうし、何気ない、さりげない形の中で気づくと、ものすごい、だから前者の場合にはそれこそものすごい大きな衝撃ですよね。そういうものが出来事、衝撃、そういったものがあってっていうことですけども、後者の場合は本当に何気ない、だから今こう私たちこの空間にいますけれども、例えば 今この空間でですね、いきなりこの私の前とここの辺でですね、いきなりこう花びらが一枚ふわーっとこう漂っているかですね、落ちてきた。まあ、それに気づく人もいます。なんでこんな時にここに花びら一枚こう舞ってるんだろう。で、そんなこと気にしない人もいるんですね。でも、その一枚の花びらがこちらちらちらふわーっとこう、これ衝撃的な形でも何でもありません。でも、それに気づくか、気づく。何気ないものに気づく。まあ、いずれにしても、どちらにしてもですね、そういうきっかけというものが人に私たちにあるわけですよね。しかし、今日のテーマと言ってもいいかもしれませんけども、もう一つの大事なことである、神の霊が注がれるとか、そういうことについては、私たちでも本当に理解しにくい、なかなか理解できない、そういうところが多々あるわけですよ。で、私はですね、この神の霊が注がれるという、これについて、もう一つ強烈な印象というか、すごく思い起こすことがあるんです。それは何かって言いますと、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけど、教団出版局からですね、信徒の友という雑誌が出ています。で、その中にですね、最初カラーのページがあって、で、まあ、本文とかですね、そういうところに入っていくときに、祈りというページがあるんですね。いろんな、まあ、先生方がこう祈りを執筆されているんですけども、その祈りというページにですね、もう今から20年、ちょうど20年前の祈りにですね、こういう祈りが掲げられたんですね。一部なんですけども、ちょっと読みますね。命の主なる神様、私たちは今年もやがて聖霊降臨節を迎えます。しかし毎年聖霊降臨節を迎えながらも聖霊を受けることができません。私たちの信仰が弱いからです。命なるキリストは復活されたのに、なお私たちの中に生きておられないのです。聖霊なる神様、切なる思いで聖霊降臨節を待ちます。今年こそ約束の霊を注いでください。イエス・キリストの霊で満たし、十字架の救いと恵みと愛に気づかせて、復活の命で包み込んでください。今ちょっとさーっと読みましたけども、いかがでしょうか、皆さん。私、これを読んだ瞬間にですね、すごく不思議だな、不思議な祈りだな、と思ったんですね。それは何かどこかっていうと、まあ、一つは、毎年聖霊降臨節を迎えながらも聖霊を受けることができません、というこの部分。もう一つは、今年こそ約束の霊を注いでください。聖霊降臨節でなければ聖霊ってものは受けられないのか。今年こそ約束の霊を注いでください。それに私は読んだ瞬間、ん?って思ってしまいました。で、その後にですね、何人かの方にも読んでいただいたんですけども、やっぱり同じようなリアクション、ん?っていうリアクションが出てきたんですね。で、まあこれどういうことかっていうと、まあ結局ですね、リアリティの問題っていうものが伴っていると思います。霊を受けるとか約束の霊が注がれるとかっていうことについてのリアリティがない、実感が湧かないでしょうね。だからそういうことになるんだと思いますし、それはまあリアリティがないっていうことについては、まあ、ある部分、洗礼にも共通しているのかもしれません。洗礼を受けた途端に何か急激に変化が起こったとか、そういうことが、まあ、実感としてないかもしれませんね。ですから、その洗礼を受けたという実感、何かが変わるとかっていうことは、なかなか感じられないかもしれません。しかし、洗礼の場合は別なリアリティがあります。頭に置かれた、牧師の手の重さといいますか、ね、そういったもの、あるいは水がポタポタ落ちてきたとか、そういう リアリティ、実感があるわけです。ですから、私なんかもそうでしたけれども、例えば牧師になるとき の, アンシュレイというのがありますけれども、あれもですね、まあ、教区によっていろいろ方法あるみたいですけれども、私はもう、そこに集う聖教師のですね、手を、本当にそこに集っている聖教師が全員手を置くっていうパターンでしたので、もう私のところに20人ぐらいはこう集まってですね、そして頭ぐーっともう置いてるというよりは押されてるんです。でもそれが、その暗種のリアリティっていうものにつながって、この重みっていう、これが重み、この重さ、これが暗種の重みなんだっていう、まあ、そういう、まあ、いわばリアリティがあるわけですけども、実際問題として、その神の霊のリアリティっていうものは本当に難しい部分があると思います。ですから、本当にその神の霊が下る、注がれるっていうことを、どれだけ実感できるかっていうことをついつい考えてしまいます。何かはっきりとした形で分かる、実感できるのであれば何も言うことはありませんし、ああ、よかった、よかったと。で、終わる。しかし、私たちはいくら言われていてもそうかなと思うだけではなくて、実際にやはりそれを体験したり感じたりしなければ思ってしまうところが多いのではないかと思います。まあ、私たちが知っている よく知っている例で言うならば、ヨハネによる福音書20章に出てくるトマスの姿ですよね。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないと彼は言いましたけれども、まあ、そういうことが往々にしてあるわけです。しかし同時に、だからといってこれこれこうなら必ず神の霊が注がれてますよ、こういうこれこれこうだ、こういう状況だと注がれてませんよとか、そういう判断、いわば現代風に言えばチェックリストとかに基づいて、こういくつ以上であればとかっていうことになってしまう、そういう判断を始めてしまうと、神と私たちの関係が何かそういう機械的なものに陥ってしまう可能性があると思います。そうなってしまうと、じゃあ神の霊がこうチェックしたらいくつ以上だったから私は注がれているから OK、あるいはいくつ以下だったので、私は注がれてないからダメだとかっていうふうに、良い悪いとかそういう価値判断を私たちの側ですることになりかねないわけです。それこそ私たちにとって、私たち人間にとっての根本的な罪というか悪というか、そういうところは何かっていうと、自分自身を全ての中心、物事の中心に置いてしまうこと、自分中心の世界を作り出してしまうこと、そして自分がいわば絶対であると思ってしまうこと、そのことによって結果的に神を信じるということを場合によっては拒否拒絶する、あるいは神を信じないということを自ら可能にしてしまう、そういうことになってしまうわけ。でも預言者は、特に今日のヨエルはですね、今日の箇所のこの28節でこう語っています。私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ。そして続いて29節でも、その日私はまた我が霊をしもべ橋ために注ぐと。注ぐだろうとか、注ぐはずだとかではないんです。注ぐ。これは神による約束です。神の霊をすべての人に注ぐという約束です。そしてその約束というものは実現しているはずなんです。それだけではありません。使徒信条にですね、我は聖霊を信ずという一文が入っています。 もうこのことからも分かるように、私たちは聖霊を信じますという告白をしているわけです。ここで言う、これにはここで言う、私は我が霊を全ての肉なるものに注ぐという、そういう約束を信じるという意味も含まれていると思います。しかし、ここでの約束というのは、それだけではありません。もう一つ、このヨエル書の方で大事なところがあります。それは、32節の一文目ですよね。すべて主の名を呼ぶ者は救われると、この約束も含まれているわけです。主の名を呼ぶというこの行為には、ただ単に叫ぶとかっていう意味だけではなくて、祈る、礼拝する、賛美するっていう、そういう意味も含まれていると思います。そういう意味もあります、あると思います。つまり自分が神に捕らえられている、属するものであるということを告白し、祈り、賛美する、礼拝することでもある。そしてそれは注がれた霊、私たちに注がれた霊がその技を成し遂げてくださると、それによって私たちは救いに導かれる、救いに預かる、救われるということになる。で、それはどこから発しているかといえば、神の意思による。その救いに預かるためにはどうしたらいいか、ただ一つ、主の名を呼ぶ。主の名を呼ぶ者に対して神は確実に救いの御手を差し伸べてくださり、その救いを約束してくださっているわけです。ですから、そのような私たちの信仰というものは、約束を信じる信仰という一面があるわけです。約束を信じる信仰。旧約聖書で言うならば、アブラハムがそうであり、モーセがまさにそうでした。それと同じように、私たちも約束に生き、約束に生かされる。そういう私たち。その約束を信じているからこそ、リアリティの問題、リアリティそのものは問題ではなくなっていく。約束の霊は知らず知らずのうちに何らかの形で私たちに注がれている。私たちが生ける神と出会い、信仰に生きるようになる、それ自体がすでに約束の霊が注がれている証拠。とするならば、今私たちがここにいる、この場に集って共に礼拝を捧げている、多くの人と共に礼拝を捧げている、その時点ですでにこの約束は果たされている、霊が働いているということになるわけなんです。それとともに考えていただきたいのは、この霊を注ぐというこの主語、この言葉の主語は誰かと。もちろん私たちではありません。私たちからすれば霊が注がれるになるはずです。主語、それは私、つまり神、人間のこの自分自身を指す私ではありません。神が、そして霊が私をどう用いるか。そこでは私たちは主体となっているわけではありません。そうするならば、霊を注ぐということも私たち人間の思いとかによるのではなくて、神の意思によってなされている。神が私たち人間を救いへと招き、それを成し遂げてくださる。それが新約になると、神は主イエスキリスト、そして十字架の出来事を通して私たちを救いへと招いてくださっていると。つまり救いの出来事というのは、神の側に主導権があって、私たちはその導きのままに神の招きに、そして救いに入れられていくということになるわけです。約束を信じる信仰と、その約束というのは、はっきりとした形、先ほど申し上げたように、ものすごく衝撃的な形、あるいは知らず知らずのうちに、 かもしれませんけれども、どちらにしても示されて成就している。このペンテコステの出来事のように、このヨエル書における予言、約束されたことが主の十字架と復活の後、聖霊降臨という形で成就しているわけです。実現しているわけです。そしてペテロはそのことをはっきりと認識して確信しています。つまりペテロはヨエル書の約束を神によってなされた本物の本当の約束として、約束に生き、約束に生かされることを身をもって私たちに示してくれているわけです。しかも主の十字架の出来事の直前に、見たべ主イエスを知らないといった彼でさえなお約束に生き、生かされている。そこにこそヨエル書が語る、私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐという、この言葉の結果が示されているように思います。それだけではありません。今日はちょっと長くなるのでテキストはしませんでしたけれども、同じ使徒行伝2章の38節以下ですね、37節で、ペトロや他の人々がですね、ペトロや他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと質問しますけれども、そこでペトロがですね、答えるわけです。しかしそこで語られていることっていうのはものすごく大事なことであり、新たな約束について語っています。悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くのもの一同とに与えられているものである。まさにヨエル書の約束をそのままベースにした形での約束、それをペテロは語っています。ですから何よりもペテロ自身、そして究極的には神が私たちに約束を信じる信仰というものを持ちなさい、確信しなさいと言っているようであります。確かに繰り返しになりますけれども、リアリティの問題からしてもそれはなかなか難しいかもしれません。しかし人それぞれの形で約束が成就している。その恵みの大きさに私たちは 何もなす術を持っていません。ただただ感謝あるのみです。しかしだからこそ私たちは全てを神の御手に委ねて歩むと、それこそが私たちがなすべきこと、そして私たちに求められていることではないかと改めて思わされるのであります。お祈りをいたします。アブラハムを導き、またモーセを導き、イエス・キリストをこの世に下すことによって私たちを導きたもう父なる御神様、この主の日の礼拝、感謝をいたします。どうか私たち一人一人をあなたは見せることなく、憐れみによって約束の霊によって私たちを今以上に御導きください。あなたの栄光によって一人一人の心を温め、また照らしてください。私たちがこの霊によって全てを誤りなくわきまえて、常にその助けを喜び感謝しつつ歩むことができますように。私たちはあなたによらなければ何事もなし得ぬものでありますけれども、どうか恵みと憐れみを加えてくださいまして、主と霊の導きによってこの世のものに心を奪われることなく、常に永遠の賜物を失うことのないように御導きください。全てを感謝し全てを御手に委ねて、主の御名によって祈ります。アーメン。